昔よく歌われた福音聖歌の中に、明日のことは私には分かりませんという歌があります。一節前半部の歌詞はこのようです。明日のことは私には分かりません。一日一日生きています。不幸や幸運も私の思い通りにはできません。険しいこの道、行けども行けども果てしなく疲れました。主イエスよ、身腕を差し出し私の手を取ってください。この歌は人生が自分の計画や自分の思い通りに繰り広げられないという意味でしょう。それで毎日毎日一生懸命生きていきますが、自分の人生を主にお任せするしかないと告白しているのです。自分の計画とは全く違う人生の道を歩み、自分の意思とは全く違う内容の人生の履歴書を書いていった代表的な人が使徒パウロでした。彼は本来律法の価値観を最高と思っていました。律法を知ることと律法に従うこと以上に良い人生はないと考えていました。それで彼が生まれてから8日後に律法に従って割礼を受けたことは、両親を共に正当なユダヤ人に持つ人だけが書ける履歴でした。のみならず、イスラエルの十二氏族の中でベニヤ民族の後裔として生まれたことは、彼だけでなく彼の両親も自慢の種でした。それで彼の両親は彼の名前をイスラエルの初代王だったサウロ王と同じ名前をつけてあげました。パウロは現在のトルコの東南地方に位置する地中海沿岸のキリギアのタルソスで生まれ育ちました。そこが異邦の地であったと言っても、彼がヘブライ語を話す家庭と街道で教育されたのは大きな履歴でした。パウロが三次伝道旅行を終えてエルサレムに戻ってきたとき、ユダヤ人は彼が聖殿を汚したと謀略をめぐらし、彼を引っ張って千人隊長のところに連れて行きました。千人隊長から許可を得たパウロはユダヤ人たちに向かって、自分が今のような人生を生きることになった話を聞いてくださいと言いました。その時人々が各自違う叫び声を上げました。ある人々はそのままパウロを殺してしまえと大声を上げ、パウロに無慈悲にもリンチを加える人もいました。その騒乱がどれほど激しかったのか、千人隊長は事件の真相を到底把握できないほどでした。ところでパウロが自分のことを話し始めると、あれほど騒がしかった人々が突然ネズミが死んだように静かになりました。人々はパウロがタルソス出身なので当然ギリシャ語で自分を弁護すると思っていたんですが、しかしパウロはヘブライ語で話したからです。また当時ユダヤ人の中で律法に徹底的に従うことを決断した人々であるファリサイ派は約全ユダヤ人の中で6000名ほどでした。彼らの外面だけ装う行動によりイエス様にお叱りを受けはしましたが、彼らはユダヤ人たちから全面的に尊敬されていました。そのためファリサイ派という履歴もまたパウロには大変なものでした。パウロが教会を迫害していたのは単純な決起ではなく、イエスが メシアでも神様でもありえないのに、そのように信じ従う群れを見て黙っていることは神様に対する不従順だと考えたからでした。そのため律法に従う人々にはそれもまた大変な時期でした。それでパウロは律法を守ることで得る義で見ると完全に近いほどの人生を生きました。それがパウロが望んでいた人生の道でした。その道を一生涯走っていくことを望み、その道以上により良い道はないと考えました。そんな人生の道の方向を完全に正反対の方向へ転換することになる一事件がありました。パウロは先立って大祭司長からもらった公文を持ってダマスカスに向かいました。ダマスカスにいるクリスチャンなら男女を問わず捕まえるつもりでした。ところでダマスカスの近くに至った時、真昼の太陽より一層輝く復活なされた主に出会いました。いいえ、主が彼に会ってあげました。主はダマスカスに行けばあなたがせねばならないことを知らせてくれる人がいるであろうとおっしゃいました。その瞬間から3日間パウロは目は開いていましたが何も見えない聖盲になりました。それで同行する者の手に引かれてダマスカスに入っていきました。その道はパウロがもともと進んできた道でした。しかしその道ではありませんでした。見た目には同じ道でしたが中身は180度違う道でした。これ以降パウロの人生は表面的には苦難の連続でした。彼がクリスチャンになり都落ちしてなんと13年間も故郷に蟄居しました。過去パウロは自分の履歴を自慢に思っていましたが、パウロ自身よりさらにパウロの履歴を自慢に思っていた人が彼の両親だったことでしょう。彼の両親はパウロを最高の律法学者にならせるために徹底してヘブライ語で教育を受けさせ、エルサレムに留学もさせました。ところがそのように自慢だった息子がガマリエルを越す律法学者になることだと少しも疑わなかったその息子がクリスチャンになり戻ってきました。ファリサイ派だった父親が選択できるのは2つでした。自分も息子と同じくイエス様を神様として受け入れクリスチャンになるか、でなければ親子の縁を切ることでした。聖書にパウロの両親がクリスチャンになったという話はありません。パウロはこのように13年を送り、バルナバの要請でアンティオキア教会に来て1年間共に働きました。一次伝道旅行をバルナバと共に巡った後、二次伝道旅行も共にしようとしましたが、ヨハネの件、一次伝道旅行中にペルゲでヨハネがエルサレムに戻った出来事によってパウロはバルナバとこれ以上共に働けませんでした。使徒パウロは二次伝道旅行をシラスと共に旅立ちました。彼らが 小アジアで働いている時にいくつかの教会が強く固められ、クリスチャンになった人の数が毎日増えていきました。その程度になったなら、そこでもう少し当分の間働きながら教会がさらに強く固められるよう伝えても良さそうですが、聖霊がもう良い、十分に働いたとおっしゃいました。それで道を変えるほかありませんでした。彼らはフリギア、ガラテア地方を通過してミシアの近くまで来てからは東北の方に位置するビティニアに行こうとしました。しかし今度もまた聖霊が辞めさせました。もし私がパウロだったならこんなふうに聖霊に申し上げたかもしれません。聖霊様、もしかして私の道を塞ごうとしているのではなくて、私を干上がらせて殺そうとなされているのでありませんか。パウロとシラスがミシアを過ぎてトロイに達した時の夜、パウロに幻が現れました。一人のマケドニア人がパウロの前に立ち、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと言いました。それでパウロとシラスはマケドニアの地方の初めの城のフィリピに渡っていきました。その幻は単純にマケドニア人の要請ではなく、マケドニアへの道を歩めという神様の証明であることが確実だったからです。それほどはっきりした神様の導きならば、フィリピにはキリストを信じることを決心した人々が多く待っていた、いなければならないように思います。しかしそこにはユダ人の男10名がいれば建てられる街道すらありませんでした。ユダ人10名に満たない時は祈祷所を作りましたが、そこを訪ねていったところ少数の女性だけがいました。その女性たちの中でティアティラ出身の紫布の商人リディアの心を神様が開いてくださり、パウロが伝える福音を聞かせました。そして彼女の家族全員が洗礼を受けました。ある日祈祷所に行く途中、占いをする悪霊に取りつかれた少女に出会いましたが、彼女はその主人たちにお金を稼いであげるような人生を、機械のような人生を生きていました。パウロがその少女を治してあげるや、主人たちは自分たちの金儲けの望みが断ち切られたのを見て、パウロとシラスを治安官のところに引っ張っていき、この者たちはローマ人の私たちが受け入れることもすることもできない風習を伝えていますと言いながら告発しました。そうするや治安官たちは服を破り剥ぎ取り、鞭打って投獄しろと命令しました。それでパウロとシラスは激しく鞭打たれ、投獄されただけではなく足に足かせまではめられました。もし信徒の皆様がパウロとシラスだったらどうなさいますか。投獄されてどんな話を交わされるでしょうか。その時にパウロとシラスが監獄でしたことを使徒言行録16章25節がこのように証言します。真夜中頃パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。パウロとシラスは本人たちがそれほど強く望んでフィリピに来たのではありませんでした。またフィリピでテントを作る博覧会が開かれたので来たわけでもありませんでした。聖霊によって2回も伝道の道が断たれ、神様が見せてくださったに違いない幻も見ました。それなのに今彼らは監獄にいます。 しかしそこでパウロとシラスは祈りと賛美を捧げました。聞こえるか聞こえないか程度の声ではなく、その声がどれほど大きかったせいか、他の囚人たちも聞いたと書いています。一般的に祈りは人生が自分の思い通りに展開されない時にたくさんします。解決すべきことがあり、解かねばならない宿題がある時、越えねばならない山がある時、特に祈りが深くなります。嬉しい時に捧げる祈りは30秒を超える場合がほとんどありません。神様、この祈りを聞き入れてくださり感謝します。私はこれからも一生懸命に神様に使います。大部分これで終わりです。大学入試の時になると、教会ごとに祈祷会がたくさん開かれます。ところが大学に入学した後に音楽会を開いたという話はたくさん聞きますが、祈祷会を開いたという話を聞いた記憶がありません。また結婚前には結婚のためにまた結婚前には結婚のために祈る人々はたくさんいます。日を決めて祈ったりもしますし、断食をしたりもします。ですが結婚の後にもそのように祈る人の話も聞いた覚えがありません。大学に入った子供が道を外れていくときに、あれほどよく見えた配偶者が予想だにしなかった原稿に明け暮れるときに、再び深く祈り始めます。それでパウロとシラスが監獄の中でお祈りを捧げたということは簡単に理解できます。ところが神様に賛美も捧げたと書いています。祈りが人生が辛く問題があるとき、自分の思い通りに人生が進まないときにするものであるとすれば、賛美は喜び感謝するときにたくさんします。しかし人生が辛く問題があり、人生がこじれたように見える時にも賛美を捧げる時があります。それは現在の状況が、人生が自分の中で整理され、神様の摂理をの見てを感じるようになった時、賛美が湧き出てきます。その時に歌う賛美は心の奥深いところで響き渡り、日常では経験できないものです。万一フィリピ監獄でパウルとシラスが福音聖歌を歌ったならば、明日のことは私には分かりませんの2節の前半を歌ったのではないでしょうか。狭いこの道、真理の道、主が行かれたその昔の道、きつく苦しくても賛美しながら行きます。聖霊よ、その声をいつも聞かせてください。私の心は決めました。変わらないようにしてください。万一パウロとシラスが賛美歌を歌ったならば、412番を歌ったことでしょう。私の霊の奥深いところから旋律が響き出ます。天の調べがいつも流れて出て、私の霊を安らかに包みます。平和、平和、天の上から降りてきます。この愛の波が永遠に私の霊を覆ってくださいますように。このように神様に賛美を捧げるパウロとシラスの姿が連想できますでしょうか。周辺は漆黒のように暗く何も見えず、体はひどいムチ打ちで傷だらけになったとしても、微笑みをたたえた彼らの顔には喜びが満ちていたことでしょう。フィリピ監獄でそのような霊的経験を享受した使徒パウロが、 14年が過ぎ去った今、ローマの監獄でフィリピ教会の人々にこのように勧めています。今日の本文4節がこのように証言しています。主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。フィリピの信徒への手紙の一番大きな主題の中の一つがキリストの中にいる喜びです。違った表現をすればキリストの中で常に喜ぶ方法です。それでフィリピ信徒への手紙はわずか4章しかにしかならない短い書簡ですが、喜びや喜びなさいという言葉が16回も出てきます。またフィリピの信徒への手紙4章1節から4節の間には主の中でが3回も出てきます。これは映画や戯曲、小説、音楽などに三部作の作品があるように、主の中での三部作のように思われます。主の中での三部作は、自分の市民権が天にあることを知って、天から来られる主イエス・キリストを待つフィリピ教会の人々に与える使徒パウロの切なる勧めです。主の中にの一番目が主の中に立ちなさいです。世の中の価値観は私たちクリスチャンたちに絶えず主の外に立ちなさいと誘惑します。この誘惑は時にはさやさやと風が吹いてくるように柔らかく近寄ってきますし、また時には暴風が吹きすさぶように激しく近寄ってきたりもします。主の中に立ちなさいということはフィリピ教会の人々にだけではなく皆に重要であるので、エフェソ教会のへの手紙を書くときも、コリント教会へ手紙を送るときも同じように書き進めました。特にコリント教会は内紛がたくさんありました。お互いパウロ派とケファ派、アポロ派、キリスト派と分かれて争いましたし、性的な問題がありましたし、訴訟の問題もありましたし、結婚をすべきなのかしなくてもいいのかに対しても争いもありましたし、偶像に捧げた供え物を食べられるのかいけないのかに対する争いもありました。それだけではありませんでした。どんな恩寵がより大きいのかということで争い、復活を信じられない人々もいました。そのような人々に解決の方法として使徒パウロはこのように進めました。コリントの信徒への手紙16章13節です。目を覚ましていなさい。信仰に基づいてしっかり立ちなさい。大しく強く生きなさい。立つは軍人が敵の攻撃を防ぐために自分の陣地を固く守るときに使う用語であると申し上げました。コリント教会のようにさまざまな話題が飛び交うときに自分を守って立つことは、自分が主からいただいたものが何かを正しく認識してそれに感謝することです。私が育った教会には霊的な賜物に浸水した方たちがいらっしゃいました。その方々の中には、私たちの教会の牧師先生は賜物がないので私たちは理解されず教会がリバイバルできないという話をされる方々もいました。結局その方々は教会を出ていき他の教会を建てられました。進学の準備をしていた私にそれは少しストレスになりました。それで私は進学大学院へ入ってからはほとんど毎日このように神様にお祈りいたしました。神様、賜物を少しください。私が多様な賜物を経験しなければ 恩寵を持った人々に会った時に、その方たちを理解できないのではないでしょうか。こんな祈りを進学大学院の2学年の1学期まで捧げました。そうしたある日、深い悟りを得ました。すでに神様が私に与えてくださった賜物も十分に使いこなせていない自分を発見しました。神様はすでに私が使いこなせないほどに御言葉を十分に悟らせてくださっていらっしゃいました。その一つだけでも神様は私にすでに全能なる神様であり、十分なる神様であるということが胸の深くに刻みつけられました。それ以降一度も賜物を求めたことはありません。今は仮にある方が病のものを治癒し、奇跡を行い、それだけでなく死んだものを蘇生させる能力を持っているとしても、私はその方が羨ましくありません。私にすでに御言葉を与えてくださった神様に感謝を捧げるだけです。これが私の働き、私の証明に対して主の中に立つことです。このようなことだけではなく、世の中は絶えず私たちを夫婦関係、子女教育、有名学校進学、職場の生活と事業、結婚、趣味生活などで主の外に立ちなさい、世俗的な価値観で立ちなさいと誘惑します。その時に私たちの市民権は天にあり、天から主イエス・キリストが来られることを忘れない時に、私たちが待っているということを忘れない時に、主の中に立つことができます。主の中にの2番目が、主において同じ思いを抱きなさいです。主になって中に立っている人々が主において同じ思いを抱きます。同じ思いを抱いた代表的な2人を言えと言われれば、ヨナタンとダビデを挙げれます。実は彼らは一緒に親密な関係を分かち合うのが難しい関係でした。ヨナタンはサウル王の長男であったため、父親に続いて王に上がる世子の身分でした。反面ダビデは神様が内定した次の王でした。それゆえその二人は性的でなければならなかったですし、ライバルであるべきでした。ところがヨナタンとダビデの関係がどうだったのか、サムエル記上18章1節がこのように証言します。ダビデがサウルと話し終えた時、ヨナタンの魂はダビデの魂に結びつき、ヨナタンは自分自身のようにダビデを愛した。ダビデがサウル王に話し終えたというのは、その前にあるサムエル記上17章にあるダビデがゴリアトと戦って勝った内容に関する報告のことです。ヨナタンはダビデが父に報告する姿を見てから、その思いがダビデの思いと一つになり、ダビデを自分の生命のように愛したといいます。どうしてこんなことが可能でしょうか。それはヨナタンが神様の中にいて、ダビデが神様の中にいることを見たからです。ダビデとゴリアトの戦いは単純な二人の戦争ではありませんでした。神様とペリシテの神との代理戦争でもありました。ゴリアトがダビデを初めて見てから、自分が信じる神の名前でダビデに呪いをかけ、その時ダビデは、お前は剣や槍や薙槍で私に向かってくるが、私はお前が挑戦したイスラエルの戦列の神、万軍の主の名によってお前に立ち向かう。 ゴリアトはダビエが石投げの紐を使って投げた石が額に食い込んで殺されてしまいました。石をどうやって投げると、またどれくらい強く投げれば石が額に当たり跳ね返るのでもなく、頭が粉々になるのでもなく、正確に額に食い込むことができるのでしょうか。ゴリアトは鎧を着ていただけではなく、青銅の兜もかぶっていました。のみならず、彼の前には盾を持ち敵の攻撃から守ってくれる軍人もいました。そんな状況でダビデが投げた石が正確にゴリアトの額に食い込みました。この話を聞いたヨナタンは、これはダビデを抱いていらっしゃる神様がなされたことと認めざるを得なかったでしょう。それでヨナタンはダビデと同じ思いを抱いたのです。それ以降ヨナタンはダビデを自分の命を守るがごとく保護してあげました。ダビデもヨナタンが自分と同じ思いを抱くことが本当に特別なことに思いました。後にヨナタンはペリシテとの戦争で負けた後、ギルボア山で殺されました。ダビデはヨナタンが死んだという話を聞いて悲しみながらこのように歌いました。サムエル記下1章26節です。あなたを思って私は悲しむ、兄弟ヨナタンよ、まことの喜び、女の愛に勝る驚くべきあなたの愛を。ダビデがいくら考えても、ヨナタンが自分と同じ思いを抱いてくれ、自分を保護しれたことが本当に特別なことだと思われたんです。後にダビデは、ヨナタンの息子であるメヒボシェと、彼は両足が不自由な障害の人でした。そのメヒボシェットに祖父サウルの財産を全部返して、いつも同じ食卓で食事をしました。ヨナタンがダビデと同じ思いを抱いてあげたように、ダビデもメヒボシェットと同じ思いを抱いてあげたのです。主の中にの3番目が、主において喜びなさいです。主の中に立って、他の人と同じ思いを抱く人が、環境を飛び越えて、主の中で喜べます。2011年6月からは、私は自分の日程とメモなどを全部スマートフォンとスマートパッドに記録します。その前は手帳とダイアリーを使いました。過去には毎年11月頃になると来年の手帳とダイアリーを購入しました。その時に一番最初にすることは手帳とダイアリーの表紙の内側に聖句をいくつか記録することでした。私が牧会者として証明を受けた時もらった聖書の御言葉も書きますし、私がどのような態度で働かなければならないかについての悟りをくれた御言葉も書いたりしました。そしてさらに書いておいたことが詩編4章4編7節から8節の御言葉です。人々は麦とブドウを豊かに取り入れて喜びます。それにも勝る喜びを私の心にお与えください。平和のうちに身を横たえ、私は眠ります。主よ、あなただけが確かに私をここに住まわせてくださるのです。この聖句を書いておいた特別な理由はありません。聖書を通読していて、この聖句を読むときはいつも気持ちがよく、微笑みが自然に浮かびました。人々は麦とブドウに代弁されるたくさんの財産と楽しめることが多いと喜びを感じるとしても、 クリスチャンには神様が心の中に置いてくださった環境を超越した喜びがあります。世の中の喜びは有限で、まかり間違えれば中毒になりやすいですが、私たちに喜びを置いてくださったお方が永遠なるお方であるので、この喜びは永遠のものです。フィリピ教会の人々に主の中で喜びなさいと励まして教える使徒パウロがローマの王宮にいません。剣闘士の競技を観覧ができる円形競技場にいるのでもありません。監獄に閉じ込められています。しかしその環境が彼を埋没させることはできません。冒頭で申し上げた福音聖歌、明日のことは私は分かりませんは、本来外国の曲を翻訳したものです。韓国語には1節から3節の歌詞が全部違いますが、本来の曲は後ろの部分は繰り返しです。韓国語1節後半部の歌詞はこのようです。明日のことは私は分かりません、将来のことも分かりません、父なる神よ、私を捕まえ平坦な道をください。ところが原曲の繰り返しはこのようです。明日に関する多くの事柄を私が理解できるとは思いません、しかし私は明日を掴んでいらっしゃるお方が誰であるかは知っています、また私の手を取っていらっしゃる方が誰であるかも知っています。私たちは私たちにどんなことが繰り広げられるか何もわからなくても、私たちの明日を掴んでいらっしゃり、私たちの手を取っていらっしゃる主が、使徒パウロを通じてこの時間私たち各自にこのようにおっしゃいます。主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちは私たちの明日のことは分かりません。私たちの過ぎ去った人生を静かに振り返ってみますと、私たちの計画や思いの通りにならなかったことを告白します。私たちの思い通りにならなかったがゆえに、私たちは自分がどれほど未熟で限界の多い存在であるかを悟ることになり、他の人を理解し受け入れることになったことを告白します。何よりも私たちの道が数えきれないほど多く歪んだがゆえに、主の中に立っていることがどれほど大切なのか悟ることになりましたし、主の中で他の人と同じ思いを抱くことがどれほど美しいことなのか認めることになり、主の中で喜ぶことは世の中が与える喜びとは比較できないということを確認することになりました。私たちの残りの生涯の間、私たちの明日を知っていると誤解したり、私たちの人生が私の手にあると錯覚する驕慢から抜け出し、主と共に歩む喜びを享受させてください。その喜びが主の前に立つ時まで続きますように。また今までイ・ジェチョル牧師先生の明日を握られて、イ・牧師先生の手を取って導いてくださった父なる神様、空中の鳥は撒くことも収めることも倉庫に集めて入れることもしなくても、神様は鳥を育ててくださり、働きもしないし旗折りもしない野原に咲いた百合の花も育てられる方でありますので、神様の息子イ・ジェチョル牧師先生の責任を持ってくださることを疑いません。手術がうまくいくか、回復するのに問題はないか、以前の健康を取り戻せるかというような心配はしません。私たち100周年記念教会のすべての信徒の皆様が、まず神様の御国と義を求めさせてください。そのようにして私たちの考えを超えて働かれる神様を見せてください。イエス様の御名により手をお祈りいたします。アーメン。